はるかな賞、今日のトークは、はるかな賞のコーホストの辻野さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メディアごっことは何ですかと聞かれたら、どんな風に説明したらよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
メディアロッコはですね、東灘コミュニティメディアが、まあ、運営しているインターネット放送局、ね、簡単に言うと、で、まあ、この放送局はプロの人たちで作っている放送局ではなくて、まあ、地域の人であるとか一般の、その、あのメディアのプロではない人たちがですね、自分たちで自分たちに必要な情報を発信できるっていう、まあ、そういう場を、まあ、このメディアロックは提供しているという、そういう空間 になっているとかしていくということですね、
じゃあどっか拠点となる場所があるんでしょうか。
はい、拠点となる場所はあの神戸市の東灘区に、その岡本っていう場所にあるんですね。
商店街にあるんです
ね。
でここの事務所は、岡本商店街の気仙沼マタダインと同じ場所を使っている。
そうですね、スタジオ兼事務所として、まあ、あの置かせていただいて活用さ利用させていただいてるんですけども、もともとはこの空間はあの岡本商店街があの東北の震災の後にですね、東北をですね、まあ、商店街として支援したいと、でそれで、まあ、つながった気仙沼の地域と、まあ、つながって、それであの、まあ、一つの支援の方法として岡本に気仙沼マタダインというアンテナショップを行って、そこで、まあ、気仙沼のいろんなあの、まあ、海産物とかそういうものをあの、まあ、神戸で売ることによって、その、まあ、利益をですね還元していくと、の方に還元していくで、まあ、そういうアンテナショップをオープンさせはったんですね、でそこの空間にですね、あの私たちの、まあ、メディアロッコもあのその空間を毎週土曜日使わせていただけることになって、まあ、今に至ってます。
あ、面白いですね。あのそこの空間はアンテナショップでもあり、であの大きなテーブルとかもあって、そのテーブルを囲んで、いろいろ配信の時のトークをしたりとか撮影をしたりとか、そういう空間にもなっているっていう、
ね、そう
ですね、はい、で、このメディアロッコあるいは東灘コミュニティメディアも始まってもう4年、
2012年に開局してる。
あ、開局は2012年なんだ、
はい、
うん、毎週欠かさず土曜日の11時から12時までインターネットでユースト配信を、ユーストリームで配信をしているという、そういう放送局です。でここに、ホームページには私たちがメディア部門を作った目的は、ホームページを核としたネットワーク型のマルチメディア局として、緊密で柔軟な情報と対面的な交流の場を作ること、これがこう大きな目的になっているようですが、対面的な交流の場を作るっていうのは、例えばこの放送、毎週の放送にいろんな人が関わるといったことも含まれるのかな。
そうですね、
うん、
単にその情報発信をするっていう、まあ、そういう場所だけではなくて、やはり、まあ、そこに例えばスタッフで参加する人、それからゲストがくださる人などですね、人たちが、まあ、同じ空間でそのまま番組を発信しますっていう一つの目的のために集った人たちがですね、あの交流っていうとあれですけど、まあ、接点を持つ、つながりを持つっていう、まあ、そういう空間が、そのメディアロッコの、まあ、一つの活動の中の重要なものかなと思います。
あ、スタッフは何人ぐらいで、どういう人、地域の人々だったり、まあ、岡本とか東灘に関わりある人たち、どういう人たちが集まってるんですか。
スタッフはですね、まあ、地域に住んでる人もいますし、から学生も、
大学が多いですもんね。
大学があるので、まあ、大学生が来てくれてるっていうのもありますし、 それからまあ大学の教員、もともとそのこの組織を立ち上げるときに大学の教員があの関わってますので、まあ、そういう人たちもまあ来てくださいますしっていう感じですかね。
でもプロが集まるっていうわけではなくて、で中には経験者もいるけれども、でも初めて機材を使うの初めてとか、あのいろんな方がいらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、まあ、基本的には誰もあの郵送配信の仕方を知っている人は一人を除いていなかったっていう感じです、
ね。一人いてくれてよかったですよね。
まあまあ、その人がいたからまあ可能だったのかもしれないですけど、うん、まあ、惜しみなく自分が持っていらっしゃる能力をまあこうシェアしてくださったので、うん、はい、今になんとなくこうもう最初の方はトラブルもたくさんありましたけど、
うん、
まあ、だんだんとあの自分たちであの、まあ、ノウハウというか、まあ、こう積み重ねてきて、まあ、なんとなく毎週できるようになってきているという感じですね。
そうですよね。最初にモデルがあってこういう形にしていこうっていうのをこうやっていくわけではなくって、やり始めてから「えこれあかんやん」とか、そんな感じですよね。はるかなショーとか WRFU もそうですけども、番組一つ一つ形が違うし、やりながら変えていくっていうところですけども、じゃ出演してくださる方は別にスタッフがずっと出演するわけではなくて、いろんなゲストを招くで番組が進んでいくんですか？
そうですね、うん、まあ、キャスターがなんかこう、まあ、2通りあるかなと思うんですけど、うん、まあ、一つはそのキャスターがですね、なんかテーマを考えて、それについてそのキャスター同士でこうトークをするっていうものも、まあ、特に学生企画特集なんかそういう形が多いですけども、
うん、
でそれ以外 の, あの、まあ、特集の番組の特集ではですね、ゲストが、まあ、お越しになって、
うん、
それでその方の、まあ、活動についてお話を伺ったりとかする感じですね。
あの学生企画っていうのができたんですね。この
そうですね、
最初はなかったけれど、はい、何年かでできて、はい、あ、この間なのかな、見たら就活の話をリアルにしてて、あのいつもは割と物静かなキャスターがすごくのめり込んで話をしていたので、自分ごとになるとかなり話し方が変わってくるなとか思ったりも楽しんだんですけども、その一方でゲストが出てくださる時は、はい、もう本当に初めてここに来るっていう人もいらっしゃれば、あの話すことはちょっととか思いながら話し始めたらすごく楽しくってっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり商店街の方とは限らないくっていろいろですか？
そんなの限ってないので、うん、あの本当にいろんなところから、
うん、
まあ、いろんなところあるいはいろんな活動をしておられる方がお越しいただいてます、
うん、例えばどんな内容だったりどういう方々だったりするんですか？
そうですね、まあ、地域の、まあ、支援組織なんかで、
うん、
まあ、支援の活動を、まあ、しておられる方もいますし、まあ、NPO の活動の方もおられますし、うん、から、まあ、地元の学校から来ていただく場合もありますね、
うん、そうですね。前何年か前にあの HCM に関わっていらっしゃる吉永さゆりさんことっていう方が塩麹の話をしてもらったことがあって、すっごく楽しんだりしたんですが、そういったこう季節季節のお話とか食べ物の話とか梅の話とかっていうものもあれば、海外のこうインドに関することとか、そういうふうに話がこう広がったりとか、もちろんあの防災のこととか、そういったことも入ってきたりするようですよね。
そうですね、はい、
うん、あの最初の頃何回か遥かなショーでも話すごく印象的だったんですけど、最初にこういろんなボランティアとかあの、まあ、やって関心のある人を集める宣伝をするのに新聞広告折り込みのね広告を入れたって、そこからあの地域の人が手に取って紙として手に取って、こんなん始まるんやっていうので関心のある人が集まってくれたっていう話をあの4年5年4年前ぐらいに伺ったことがあるんですが、 最近はどうですか、こういろんな人がやっぱりこう関わってくれたり、そういうきっかけ作りっていうのはどんな風に作ってたりしますか。
今いるスタッフからのつながりっていう、
うんうん、
そういうのもはありますよね、
うんうん、
でそれからそのメディアロッコのこの毎週の配信ではないけども、まあ、東長崎コミュニティメディアが実施している他のプロジェクトでなんかイベントをするときとかワークショップをするときとか、まあ、そういうときに新聞折り込みを利用したり、
あ、今もやってるんだ。
はい、この間2月にありましたバレンタインコンサートでは新聞折り込みを入れました。
おお、そうそうなんだ。
それはまあ観客として、まあ、来てほしいからっていうのもあったんですけども、うん、で、まあ、それ以外にその、まあ、そのバレンタインコンサートの時はまあ、ぜひ地元の方にもボランティアで一緒に運営というかね、コンサートをこう一緒にさせていただけたらなとは思ったので、地域の社会福祉協議会のボランティアセンターにお願いをして、ボランティア募集をこう一般にこうかけていただいたとか、そういう形で、まあ、人をこう募集して、でそういうところからまたメディア六甲に関心を持っていただいて、まあ、活動に来ていただけたらとか、まあ、見学とかちょっとこう顔を覗かせていただけたらなというふうには思
います。そういうのでボランティアとか結構いろんな方が来られます。
そうですね、うん、そんなすごくたくさん来てくださるってことはないんですけど、うん、でも今回本当に初の試みとしてボランティアセンターにこう自分たちの主催のイベントにボランティア募集っていうのをしてよかったなと、
うん、
まあ、地域の方が本当に来てくださって、
うん、
で、まあ、東長崎コミュニティメディアももちろん知らなくて、メディアロッコももちろん知らない。
そんな感じですか。
もちろんボランティア活動でか、まあ、イベントが終わる頃には、うん、まあ、もっと知りたいなと思いましたっておっしゃっていただきましたし、
うん、
まあ今後もまだ関心を持ってくださるようなことだったので、本当に、まあ、今回こういう試みをしてよかったなと思います、
うん、あ、そうか、地域でいろんなイベントを開催することもあって、その開催のイベントにボランティアで来た人が初めてメディア録音とかを知って、うん、でそれで定期配信とかもちょっと見に行こうかとか、まず見ようかとか思ってもらったりとかして、それで活動がこう割とこうつながっていくっていうことなんですね。
まあ、4年目に入って今までの、まあ、いろいろ、まあ、一生懸命というか、まあ、必死というかがむしゃらにやってきたみたいな、
うん、
その、まあ、積み重ねが少しずつなんか実を結んできている部分があるのかなとは思っていて、うん、まあ、それがこう新しい人が、まあ、参加してくれるようになったりとか、まあ、同じ空間でボランティアをする人たちが お互いの、まあ、活動の、まあ、姿を見ながらこう刺激を受けてたりとか、なんか、まあ、依頼で配信してくださいとか、あと、まあ、出演とかも継続的に、まあ、してくださるような学校も出てきているので、
うん、
そういう意味ではそのメディア六甲の場っていうのが、まあ、そういう方々にとっては何かしらのその人たちにとって意味のある空間な、うん、になってきてくれてるのかなみたいな、
うん
うん、なんか勝手な思いかもしれませんけど、まあ、そういうふうには感じていますね。